会、またあなたとの考えで見ることなく、私の言葉と霊的な原則によって見ていきなさい。そこに真実があり、また勝利があると主はおっしゃいます。
この今この時、基本的な信仰生活の土台というのをこのしっかりとこの確立しておきなさいと主は言われます。心を騒がせるのではなく、基本的な信仰生活の土台に立っていなさいと主は言われます。
困難は許されますが、これは最初であると主は言います。あなたはゴールの地点をしっかりと捉え、私の信仰の歩みをなしていきなさい。この後に私が開くことがあり、また表すことがあると主は言います。
この日々のこの信仰生活の中で、特にこの感謝の祈りをこの強めなさいと主は言います。
さらに私が与えた祈り、また聞き従い感謝をすることを徹底させていく中で、あなた方が見えることがあり、開かれることがあり、進むことがあると主は言います。混乱と問題が起こりますが、しかしその中で私は栄光と技を大きく広げていこうと主は言います。用意をしなさい。あなたと通してなす技は大きいと主は言われます。
感謝と賛美がこの満ちるときに、このその感謝と賛美のこの満ちる祈りでしか見えてこない神の語りかけというのがあると主は言われます。
それではもう一度賛美してまいりましょう。ガリズバイキンフォーマイグッド賛美します。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good.
太郎さん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。緊急の祈りの課題が入ったんですね。なんかロサンゼルスで暴動が起こってるみたいで、外出禁止令が1時間後に出るということで、祈ってくださいということなのでですね、小林君に祈ってください。関わりの方々の安全とロスの情勢が安定するように。
天の父様、主よ、この時この礼拝本当にありがとうございます。今主よ、そのロサンゼルスにおいて暴動の言葉が許されていますが、しかしここで主よ、あなたを賛美し褒めたたえます。主よ、あなたは全能の主であられますから、主よ、あなたを褒めたたえます。どうぞあなたが主よ、関わりの方々、この群れの人、関わりの方々をどうぞあなたが特別に守り、また主どうぞその暴動、主が速やかに収め、主の栄光を表してください。お人々を守り助けてくださり、主の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いします。
トランス様、ロサンゼルスで暴動が起こり始めているということですが、どうぞ代わりの方々の安全と命を守ってください。またこの暴動 が収まり、平安に解決していくように、どうぞ豊かに導いてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ちょっとお祈りください。はっきり事情は分からないんですが、おそらく黒人の問題があったので、多分それじゃないかというふうに思いますのでね、詳しくなあのニュースやなんかでやると思いますのでね、祈っていただきたいと思います。それで私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。それで5月19日から25日の87,400円、このために心を合わせて祈りたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが安定教会を豊かに祝福し、霊的に 多くの恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。また経済的にも支えてくださり、豊かな恵みを持って導いてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として十分の一を捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。また全世界はあなたのものであり、またあなたは全ての所有者でもあられます。王の王、主の主であられるあなたを称えます。またその信仰の現れとして十分の一をあなたに捧げます。これを清めて用いてください。あなたの豊かな恵みと祝福を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。もちろんオンラインの人はね、おはようじゃない人もいると思うんですけど、それで第2波とか第3波とか言ってるのでね、これでまた閉鎖にならないように、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それで前にみんなで集まった時と今とちょっと違うと思うんですね。それはコロナで非常に厳しいことが起こったっていうこととともに、経済的にもね、大恐慌以上のことが起こり始めてるっていうこともありますし、また世界の情勢を見ますとね、まさに再臨が近づいてきてるっていうことも感じるんですね。ですからこの間皆さんが集まった時とちょっと時代が変わっちゃったぞっていう、そういう段階であってね、今日はペンテコステなのでなんか象徴的な感じもするんですがね、違う歩みの中に入ってきたぞっていうことをね覚え、もうすでに時代の段階が大きく変化してきているっていうことをね覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、白馬キャンプの方から連絡があって、7月は営業しないということなので、7月のキャンプはもう必然的になくなったという形です。で、一応仮押さえはしてるんですね。ただ300人までということとともに、一番高い時なんですね。ですからそのお金の問題もあるので、どうするか、もちろんお金の問題があったとしても行くことはおそらく行くと思いますけどもね、8月の、上旬3日ぐらいかな、でそういうような形になりますのでね、ちょっと高くなるぞということと、それからもう一つは人数が制限されるというような形になりますのでね、どうぞそれらの言葉をね思いつつ見といていただきたいと思います。それで映像祭の4位に入ったやつがあるので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
あなたの病気は一生治りません。
心因反応と診断された彼、統合失調症と診断された彼女、精神病院で出会い恋に落ちた二人は周囲の反対を押し切り結婚。しかしそれがうまくいくはずもなく、絶望の毎日を送っていた二人だったが、イエス・キリストに出会い教会に通う中で二人の病は完全に癒された。ところがそんな幸せな日々を送っていた二人の前に新たな問題が立ちはだかった。
はい、相田です。え、お父さんが？
来る日も来る日も毎日毎日お酒を飲んで帰ってくる。家でものすごい凶暴になって母を殴る蹴る、私たちもそのまま殴られるのが毎日毎日続いていました。自分も父を本当に憎んでいたんですけど、精神の病になって父と似ている自分っていうのを認識していたので、父がこのまま不幸のまま死んでしまうのかと思うと涙が止まりませんでした。
お父さん、うちで引き取ろう。
イエス様信じてみらんね。
ボーンアゲイン、天と地をつなぐ鍵。
審査員何度か賞取ったんですよね、これね。審査員何度か賞取りました。まあ、評価されたということですよね。まあ、次に前編が出てくることを期待してですね。まあ、お父さんの顔を見てますからね、救われてよかったなというふうに思いますし、また、一つ一つのドラマが神の栄光に向かっていくということはね、素晴らしいことだなと思いますのでね。さらにいろんな映像を作って用いといていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬のキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬。夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。 Under 21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのみです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。 ズ部門子供器物おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまり矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというね。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力でまた何やっていいかわからなかったとしても、祈っているならば神様が御業を成してくださいます。
そして、ね、愛してるから我々が、ね、価値のある最高の人生を送ることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということをここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない。あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの胸として、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を出し、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白するのが信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
はい、今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるおじいの子供たちと共に、これは本当に素晴らしい神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだと強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技が起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。白馬キャンプはですね、7月がちょっとダメだったんですよね。なんか、 働きを小さくするっていうことでできなくなった、ね、そして8月ということなんですが、ちゃんとやれるように祈っていただきたいと、こういうふうに思います。また、その白馬キャンプ時代の性質も大きく変化してきていると。時代の変化ですよね。コロナ騒ぎがあって一つこう言えるのはですね、再臨という山が見え始めたっていうね、観覧時代に入ってるわけではないんだけど、あ、もう再臨という山が見え始めて、そしてですね、歩みが大きく変化してきてるなっていうことをね、感じます。その中で特別な事柄がね、この時代にあって、それが一つ動き始めるのが白馬キャンプであると、こういうふうに思うんですね。ですからどうぞ祈りつつ皆さんもいらっしゃってください。まあ、ともかくやって、こちらやるつもりなんですけどもですね、もらうっていうのはありがたいと思いますしね、まあ、ちょっと高めになるかもしれないけど、まあ、ともかく行きたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますんで、それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今日はペンテコステについてです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますとイエス様が語られた約束が、イエス様が昇天されてから10日後、復活からは50日後に成就しました。これは教会の歩み、またクリスチャンの歩みにおいて大変大きな出来事でした。ペンテコステの時に弟子たちに聖霊が内住されるようになり、さらに聖霊に満たされる最初の体験である聖霊のバプテスマが与えられました。その結果、信仰が固くなりました。メッセージ証を通して主が働かれ、たくさんの人々が救われました。印と不思議の技、御霊の賜物の働きが表され、主の技が大きく広がっていきました。このように証人としての力がまさに表されました。またペンテコステは時代の大きな変わり目の時ともなっています。それはここから聖霊時代、教会時代、終わりの時が始まったからです。そしてその流れはさらにリバイバル、終末という神様の大きなご計画が表される重要な時に入っています。その素晴らしいご計画は教会を土台とし、お一人お一人を通して神様が成就されます。ではまた。
今日はペンテコステなんですね。で、これは重要な意味合いを持ちます。で、それまでですね、信じてる人たちのうちに聖霊は与えられてなかったんですね。まあ、王様とか一部の預言者とかね、それ以外は。で、この日以来どうなったのかっていうとですね、信じる全ての人たちに聖霊様が与えられるようになったんですね。で、私たち一人一人のうちに聖霊様が内住されるようになった。で、その結果どうなったのかっていうとですね、神様に従う信仰の歩みが一気に強められたんですね。で、聖霊様が内住されることによって何が起こり始めたのかっていうとですね、御霊の実の働きが我々の中には起こり始めた。愛、喜び、平安、が御霊の賜物の働きが起こり始めた。これが起こってるんですね。より深く神様を知るポイントがその中で開かれてきているっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、教会がスタートしたんですね。それで教会はですね、この聖霊の働きとともに強められ、一気に全世界に展開していったと、その技が起こったんですね。それで神様の福音がですね、全世界に伝えられていったっていうことですね。で、これは良いの予言の成就なんですが、多くの方々はこれを初めの雨と呼んでます。特別な聖霊様の働きとね、さらに全世界に教会が展開していったっていうことが一つ多いんですね。しかしこの良いの予言は皆さんもご承知のようにですね、再臨直前の予言でもあるんですね。で、再臨直前に聖霊の激しい働きが起こり、で、何が起こるのかっていうと、人が救われる。そしてですね、再臨が来る。ってことをね、こう言ってるわけですね。で、この後の雨の働きっていうことを、この中で我々思うわけですけれども、この後の雨という時に、 我々が刈り取りの時、特別なリバイバルの時と、こういうふうに感じているということをね、覚えておいてください。で、今それが起こり始めてますが、それが顕著に起こってくるということをね、覚えておいてください。今、コロナで再臨が近いぞっていう、そういう姿が見え始めてましたが、同時にそれはですね、激しいこの神様の救いの技が来てるぞっていうことをね、意味しているので、皆さんもですね、再臨が近いいろんな困難に対する対応とともにですね、さらに人が救われる大きな力がですね、皆さんを通して動き始めるということをね、覚えつつ、期待しつつ見といていただきたいと。こういうふうに思います。それで、コロナ騒ぎがあって、経済的にも大変なことになってきてですね、時代が変わっちゃったですね、これからどうなるかわかりませんね。で、かなり厳しい時代になってきたと。で、これを通して何が分かるかというとですね、ハードルが上がった。私たちの周りのいろんな問題のハードルが上がった。だから皆さんはですね、これから問題に直面するときにより高いハードルの問題に直面しないといけないと。こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。まあ、だからといってね、心配する必要はないのですね。ハードルっていうのは我々から見ると高いんですけど、で、我々の問題を解決してくださるのは神様なので、どういうことになるかっていうと、神様から見ると低いんですね。だからそこのところを皆さん間違えないように、問題が大きくなったとか複雑化したということに目が捉えて振り回されないように。それは我々から見ればそうなんだけど、誰が解決してくださるかっていうとですね、神様が解決してくださる。ですから、このことを思い出していただきたいと思うんですね。皆さんを通してね、いろんな働きが起こります。例えば癒しでもね、とんでもない癒しとか死人も蘇るかもしれませんね。でもその時に癒しの働きを見る時にですね、風邪が治ったらね、まあ、我々は小さな癒しだと思います。まあ感謝しますけどね、それほど大げさに喜ばないと思いますね。とか死人が蘇ったら、すごい奇跡が起こった。って大喜びになると思いますしね。それから、映像祭なんかね、すごいそういう、この神様の特別な働きに対する映像が出てくると思いますよね、具体的に。そうすると我々から見ると、大きな奇跡と小さな奇跡っていうふうに見えるんだけど、神様から見ると、小さな奇跡と小さな奇跡。だから、問題に関してですね、皆さんが見てるときにより複雑になってきたぞってなります。ならないって言ったら嘘ですね。まあ、それはもう感じてる通りのことですね。じゃあ、その解決が難しいのかっていうとですね、実はね、皆さんが解決するのは難しいですよ。で、しかしね、神が解決するので、ちょっと違うんですね、状況がですね。そしてですね、この言葉の意味をね、よく分かってない方が多いんですね。それは何かというとね、私たちが祝福されたっていう意味です。我々は愛されてるってのは分かるんですね。神様は私たちを愛してくださって最善を与えようとしておられると。こういうことなんですね。で、祝福されたっていう意味はですね、これから祝福を勝ち取るとか、祝福の可能性が強いとか、そういうことを言ってるんじゃないんですね。祝福されたって書いたんです。だから祝福されちゃったんです。じゃあ、祝福の一つの部分は何かっていうとですね、その問題に対するね、勝利が与えられてるってことなんです。これは覚えておいてください。私は祝福されたって、でも私の問題はどうなるんだろうと。ひどいことになって振り回されて大変なことになるんじゃないかと言ってないんですね。祝福っていうのは問題の解決を含んでるんです。そうなりますとね、どうなるかっていうとですね、問題は解決されたんです。どうして解決されたのかっていうとですね、祝福されたって過去形で書いてあるからです。祝福が与えられたのです。で、この時にですね、それを見ておかないと、私は祝福された。でも私の問題は大変なことになってですね、追い詰められて大変だっていうことにもなりかねないんですね。それはですね、祝福の意味を捉えてないんですね。 祝福は問題を解決してくださったんです。それは祝福の一つの面、まあ、全ての面とは言いませんよね。一つの面なんですね。それが一つ大きなポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、今日第一礼拝のですね、インターネット見てたんですね。あれ、時々止まっちゃうんだけど、今日特に止まったのかな？私のインターネットが悪いのかな？そう。うちにあった、うちに。うちに見てるとき何度も止まっちゃった。まあ、後でね、なるべく動かないといけないですよね。そしたらね、小林君のメッセージだけチラッと入ったんですね。それでね、何を言ったのかというと、私のね、魚の目の話したでしょ。で、その時にね、ちょっと思ったことがあるんですね。それは何かっていうとですね、私ね、魚の目の話するように示されたの。先にやられちゃったの。あーって魚の目持ってきたなと思ったんですね。で、上の目持ってきたときに、もう一つ感じることがあるわけですね。もちろんそれは私が話そうと導かれたことですけども、ああ、やっぱり主の導きはぴったりだなって。ポイントをね、神様、これを通して表してるなっていうことをね、ちょっと感じたんですね。それで一つ大きなポイントがあるんですね。時代は変わったんです。この時代が変わったってことはこれからいろいろ出てきますよね。でその時にですね、ハードルは高くなってるんですね。で、実はね、ハードルは高くなってないんです。私たちは主にあるためだから。で、その時にですね、私たちの対応を切り替える必要があるのですね。それは何かというとですね、高いハードルに対しての勝利の対応です。これは結構、勝利を取りやすくなる対応でもなければ、勝利に近づく対応でもないんですね。祝福されたって書いてあるんですね。これ皆さんね、勝利が与えられたって書いてあるんですね。じゃあね、その対応のポイントってのは何かっていうとですね、これはね、信仰の対応なの。皆さんがね、努力して問題を解決して、努力して対応して解決するっていう、そういう努力もあるでしょうね。でもね、これは違うんです。祝福されたっていうポイントとは違うんですね。皆さんが勝利を取られたとしても、それは主が祝福されたっていう技とはちょっと方向が違ってるということなんですね。で、主が祝福されたっていう時に何がポイントになってるかっていうとですね、信仰なんです。だから、どういうことが起こってくるかっていうとですね、問題とか困難とか、いろんな事柄に対しての信仰の対応。これが重要なんです。ですから、これをしっかりとさせることを柄を通して何が起こってくるのかっていうとね、主の力が現れてくるのですね。主の技が現れてくるのですね。主の祝福が現れてくると。この信仰の対応というのは重要なポイントですね。それでヘブル書の11章の一節にはそのポイントが出てます。それは何のポイントかというと、こう書いてあるんですね。それは、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。こう書いてあります。じゃあ、望んでる事柄ってのは何かっていうことね。希望ですよ。勝利ですよ。栄光ですね。じゃあ、これは具体的にどう解釈できるかっていうとですね。で、私たちに対する勝利と特別な祝福と恵みはって、どこに書いてあるのか。御言葉に書いてある。御言葉が成就するときに、実はですね、私たちに最善の、祝福が来るのです。 つまり御言葉の成就の希望が実はですね、私たちの最高の希望なんです。だからこれは何を言ってるのかっていうとですね、それを言ってる。で、これを書いたのは、保証しっていうのは何かっていうとですね、御言葉に対して信仰を持っているならば、例えば、すべては益となると書いてありますよね。で、私は主に従ってるから、この問題とか困難が益になるというふうに考えるならば、信仰を持っていることになりますね。そうするとね、保証しって書いてあるのね、そうなるって書いてある。その保証であるよって。だから皆さんがですね、今なんかいろんな問題とか困難の時に、御言葉に信頼して、あ、そうなるんだ。すべてを感謝するっていうことでもね、問題とか困難があって大変な状況にあるんだけど、私は感謝してるから、だからこの問題と困難の解決を見るっていうふうに信仰が働いてるならば、これはそうなるって言ってる。なんて書いてあるんだっけ、保証するっていうんですね。そしてですね、もしそういう不信仰が働いてるなら、それはですね、確認、確信であると、そのことが起こる。だからどうするかっていうとですね、これをはっきりさせておかないといけないんですね。御言葉を通して私たちは見る、対応する。これはですね、注意深くやっとかないとダメなんです。具体的にね、知ってるだけでダメなんです。気をつけないといけないのはですね、例えば感謝のことはね、この教会は散々言ってます。で、来る説教者はみんな感謝ばっか、地方政界行くとみんな感謝ばっか。で、問題はね、感謝ばっか言ってるくせに感謝しない人もいる。感謝知ってるくせにね、やらない人もいるんです。これはね、感謝しないといけない。具体的にね。で、その祝福される方法っていうのはですね、もう分かってる。我々は勝利を取ったんです。そのポイントっていうのは分かってるのです。それは何かっていうとですね、信仰を用いる。ということですね。それで信仰を用いるっていうのはね、実に簡単なことなんですね。何が簡単なのかっていうと、信仰を用いればいいんです。まあ一番目、祈りですよね。それでさっき、小林牧師が言った五の目のやつを思い出したわけですね。で、言ってやろうと思ったら、小林牧師に言われちゃって。で、私が言ったらね、小林牧師真似したななんて言われたら嫌だなと思ってですね。でもね、祈るまでは何も送ってない。いたたたたたたたですね。で、私も、あれを思ったんですね。何を思ったのかっていうとですね、海鮮に行くときね、パトモスに最初に行ったんですね。パトモスに行きなさいって言われたんだ。で、給料の10倍かかるからそんなの無理だと思ったんですね。祈りも何もしてない。そしたら言われたんだ、あなたは祈ってませんね。つまり私は知ってたん、知ってたん。でも適応してないので、具体的な現れが現れてこなかったのです。で、その後ね、二十数年経って、パトモスに行きなさいって言われた時にね、どうせ無理だなと思ったんですね。祈ってなかったの。で、あなたは祈ってませんねって言われた。祈ったらね、二日できました。技が起こったんですね。で、飛行機に乗るときにですね、言われたんです。あなたはエコノミークラスの切符でファーストクラスに乗れるように祈ってませんねって。まあ、それはね、そう簡単に祈る人いないと思う。と言われたから祈ったわけですけども。でも、その時に一つ、表されてきたことがあるんですね。それは何かっていうとですね、信仰の対応を取ったときに勝利を見た。具体的にね。で、このポイントは祈りですね。で、次にね、ポイントはね、感謝なのです。感謝のところでね、ちょっと言ったんですけどね、何言ったのかっていうと、今予言のことを言ったわけですけども、 マリさんが来るっていう予言が成就しましたよね。で、それでね、ちょっと私思うんですよね。何を思うのかっていうとですね、予言でマリンさんのことを言われてて、ロバート・ユーのことを言われてんでしょ。メキシコ行って説教するってそれもやってんでしょ。あんなことが起これば普通ね、普通のことじゃないなと思うなと、と思いますよね。すごいことですよね。起こってるんですね。で、その時にね、ちょっと、方向が、思ったのとちょっと違うぞってちょっと感じてるんですね。それは私はポーランドで予言の本をさらに広げたいっていうことで、セミナーのビデオを作ってね、それをやりながらやるとどんどん広がるだろうということで、始めたんですね。で、それで、チェコでもやると。で、翻って、ウクライナと、スロバキアかな、そこでもやるとぐーっと広がってきたんですね。で、それで始めたんですけど、始めた時にですね、あ、時間がなくなっちゃったな。日本語で私、セミナーやってるから、ついでに日本で流したんですね。あれ、ついでなん。そしたら今流れてるのは日本だけなんだ。もちろんね、翻訳がちょっと遅れてるってこともあるし、翻訳が進めば一気に行くでしょうね。そうした時にね、あれちょっと日本にも見心があるのかな。なんかそんなの全然考えもしなくて、意識もしなかったんだけど、そういう動きが起こってるのかなっていうふうにね、ちょっと感じました。それで、元井マーリンさんですね。マーリンさんは全てを感謝しなさいって教えをしてるんですね。これは素晴らしい聖書の教えですよね。その中でね、重要なことは何かっていうとですね、悪いことが起こるときに、この、感謝の教えて、より強力に働くのです。例えば、足を怪我したらね、我々は足を治してくださいって祈ります。悪いことが変わるようにって祈るのですね。感謝はね、足が悪くなったことを感謝しますって祈るんですね。つまり何かっていうとですね、祝福のように変えちゃうんですよね。だから、感謝の祈りってより答えられます。具体的にね。で、そうなりますとね、我々がいろんな問題とか困難に遭うときに、感謝の祈りをしてるのと、してないのと、我々の歩み自体に変化が起こってくるんです。何が変化が起こるのかって、技の表れが違ってくるわけです。そしてね、聞き従い続ける。これですね、対応をするっていうことはね、重要なこう意味合いがあるんですね。それを通してね、信仰を使うので、で信仰を使うときに何が現れるのかっていうと、そこで勝利が現れる。だから我々が例えば祈らなかったら、ある勝利は来ない。感謝をしなかったら、ある問題における神様の深い摂理とか栄光が現れない。ある聞き従いをしなかったならば、問題を通しての神様の技が現れない。で、私たちはですね、祝福されたっていうのはですね、問題が解決されたぞって言ってるんです。皆さんの人生に最善が起こるぞって言ってるわけですね。特別に主の勝利が現れるぞって言ってるわけですね。そしてその時に、私たちが信仰を用いるっていうポイントが一つ大きな事柄としてあって、それを通してその祝福がね、大きく広がっていく。だから、我々はですね、これから問題の解決を見ていくでしょう。ちゃんと信仰の対応を取ったら。まあ、信仰の対応の中でね、試されたりしますから、そういうことはあるにしてもね、それが起こってきますよね。そして我々を通してですね、まあ、リバイバルが起こるか、日本中 でもそうなんですが、神の技が起こってくるでしょう。神の技の現れってのは、ね、より強くなってきます。ですね。で主が働く栄光の現れってのは強くなっているので、どんどんどんどん祈っていただきたいと思いますね。主の技が始まるということですね。 それで問題とか困難は非常に大きく動くように見えますが、これはね、我々の見方です。そうじゃない？神は小さな問題としかそれを受け取ってないと。そしてそれを表されると。で、私たちもですね、その神の言葉に立ち、神の立場に立ち、対応をなすときにそれを見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様はお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か今、どこにいるのかちょっとわからない方がいらっしゃいます。これはしっかりと神の言葉を握って、神の言葉にあることに立っていきなさい。あるところまで立っていたんですが、そこが薄れた結果、なんだかわかんなくなっちゃった方がいらっしゃいます。神の言葉に立って、そこにしっかりと立つならば、明確にそれが見えてきます。太郎さんはどうぞ豊かに導いてください。なんかビジョンが与えられていて、それをなすように言われたんですが、なかなかそういう状況にもならないので、ちょっと諦めちゃった方がいらっしゃいます。あなたは再び語られたことに立ち、進んでいきなさい。忍耐の結果、あなたは大いなる技を見る。受け取るべき祝福を失ってはなりません。太郎さんはどうぞ豊かに導き、サインご用語と宮沢を出してください。何か主にない事柄をやろうとしている人がいます。これはその人の人生にとってマイナスになるので、これを主に委ねて、主の御心を求めていきなさい。すべては益となろうと主はされます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やだめの時を持ちたいと思います。太郎さん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆をやってみれず、病の霊を今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの皆をやってみれず、病を今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの皆をやってお一人お一人の体と精神から去れ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。歯の芯にちょっと、染みるような痛みがある方がいらっしゃいました。これが癒されました。胸のところがちょっと悪い方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。なんか時々変な声が聞こえる方がいらっしゃいますが、これから解放されました。喉と鼻が悪い方がいらっしゃいましたけどね、これが癒されました。喉がちょっと、声が出にくい人がいましたけども、これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度ともに常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございます。第2話を終えます。